中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは今回もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければ幸いです。最近はですね、ブログの方の更新を活発にちょっと行っておりまして、その関係で少しポッドキャストが遅れているんですけれども、ブログの方ですね、見ていない方がいたら、特に、地域証券ですね、ローカルビジネスをやっている方にとってはなかなか、役に立つ記事なんじゃないかなというものを、続けて書いたりしています。例えば、地域証券とか、ローカルビジネスの方がどうやったらリンクを獲得できるのか、なかなかあれですね、リンクを獲得するっていうのは難しい印象があると思うんですけれども、そういう中でこういうふうにやっていったらいいんじゃないかっていうことを、指針となるような記事であったり、あるいは、統計から見えた、ローカル SEO で重要な順位決定要因とはということで、マップですね、検索するとマップが出るっていうもの、最近増えていると思うんですけれども、そういった場所で一体どうやったら上の方に行くのかっていうところの、一つの、ポイントなんかを解説したりしています。特に最初の方の記事ですね、ローカルビジネスでいかにリンクを獲得するかっていうのは、そのローカル、つまり地域証券のビジネスにおけるオフライン活動とかなり密接に関わってきます。つまりオフラインでの評判形成とか、それから、なんていうんですかね、オーソリティとか、そういったものと結びつけてリンク構築をしていくと非常に効率がいい。オンラインとオフラインをリンクさせながら、どんどんどんどんスパイラルを巻き起こせるようなものなので、こちらの記事なんかも見ていただければと思います。ラウンドナップコンサルティングのウェブ戦略ブログの方ですね、でこちらで掲載をしています。はい。ではそれはそれとしまして、今回のテーマですけれども、結構ですね、いろいろなところでご相談を受けたりとか、それから、そうですね、コンサルティングをする中でやっぱりこういう声ってたくさん、いただくんですよね。それは、その内容はわかるんだけれども、そういうことをできる人材っていうのはうちにもいないし、なかなか人も見つからないし、それにかける費用というのもなかなか出ないと、人物かねみたいな部分ですね。なのでうちではちょっと難しいよというケース、皆さんも一度は考えたことが、あるんじゃないかなと思います。当然、そういうもの、そう考えざるを得ないものもあります。特にメディアに出ているような大企業とか、そのナショナルクライアントがやっているような施策っていうものは、これは童貞ですね、真似できるものではないですね。まあ、そういったものばかりがメディアにあふれかえっているので、それはそれで問題だとは思いますが、そうではなく、もっと中小企業でもやっぱり成功している方はいらっしゃるわけです。でいるんですけれども、それは一握りなんですね。でじゃあなぜ一握りのままかというと、それはもう端的に言ってしまえば、他の人がやらないからです。他の人がやらない、まあ、うちはできないだろう、こういう状況だからできないだろうというふうにやって、考えて手をこまねいているから、他の企業がどんどん勝っていくんですね。でそこでどの企業も最初はできないだろうと言って、いたわけですけれども、まあ、どこかで始めて、そして結果を出していったわけです。それは一朝一夕に行われたものではなくて、長い時間をかけてできたものもあります、ね、インターネット黎明期というか、まあ、ウェブというもののマーケティングが始まったような時代、まあ、10年以上前ですね、そういう時代からずっと頑張っている企業なんかもありますから、そういったところはもともとそういうゼロからですね、頑張っていった、まあ、良いパートナーを見つけたっていうこともあるとは思うんですけれども、頑張っていったような企業さんなわけです。で皆さんもですね、大体 どこの皆さんがそうやって立ち止まっていることが他の企業とが前に行っちゃう原因になっています。皆さんがもう全員がですね、意を決してウェブマーケティングというものに飛び込んで、ウェブ活用するんだと、ウェブをうちは頑張ってこれが活用するから少しずつでもいいから頑張ろうというふうになると、だんだんだんだんですね、その勢力図が変わってくるわけです。当然今ね、少子化というものもあります。なかなか国内マーケットっていうのは広がらないですけれども、大方の企業というものはまだまだ国内マーケットしか攻められませんから、パイというものは決まっていますね、地域証券ならなおさらですね。でそういう中で頑張る企業が増えてくれば、どんどんどんどん戦いが激烈になっていくわけです、ね、そうしてくると、今まで成功していた企業もそのまま、まあ、少なくともそのままのコストではなりゆかなくなっていく。でそういった時にやっと本当の競争が始まる、ね、という状況なんですね。なのでむしろ今成功している企業の方から見たら、他の企業はうちではできないと思ってやらないでほしいっていうふうに考えているわけです、はい、だとしたら今手をこまねいている方は、少しでもいいから一日一日毎日できることをやっていって、きちんと将来ウェーブを活用できる企業になっていくことを絶対に目指した方がいいわけなんですね。だいたいほとんどの、うちは難しいよねって言ってる企業さんは、自分で自分に枷をはめているというふうに考えてもらった方がいいと思います。実際それほどですね、成功企業とそれから、なかなか活用できてない企業、隔たりがあるわけではないなというのが私の感想です。むしろこの人がこういう方向で頑張ってくれたら、すごく成果が出るのになって思うこともあるんですね。あ、この人の言った話し方とか話してる内容って、これウェブにそのまま使ったらそれで成果が出るんじゃないのとか、それから今のアイデアってそのまま展開していったらウェブとオフラインで爆発するんじゃないのかなとか、そういうこともですね、やっぱりあるんですね。でもじゃあウェブやりましょうよっていう話になると、やっぱりそこはこれは仕方ないかもしれないですけども、アレルギー的な反応を起こしてしまって、いやいやうちではちょっとねそれはねっていう形になってしまうね。これすごくもったいないですし、やっぱりね、ウェブを活用する企業の仲間入りといいますか、そこでもう相手を倒していきたいというふうに思うんでしたら、まずはそのうちはできないというふうに考えるのではなくて、いやどうやったらできるのかと、何が足りないのかと、じゃあ足りない部分はどうやって補強すればいいんだとね、まずは最初自分たちだけで頑張ってみてもいいわけです。失敗してもいいわけですね。失敗する中で得られるものもあります。むしろ失敗することによって選択肢が減らせることの方が、結果的に、後々につながることも多いです。成功っていうのは偶然成功したこともあります。でも失敗っていうのはですね、偶然失敗するっていうことはないですね。何らかの理由があって失敗します。でそういうこともありますから、もう今すぐでもいいですから、何らかの形でウェブの活用を始めちゃった方がいいと思います。でじゃあどこから始めるのと、何からやればいいんだ、まあ、これは難しいところですね。で、いきなりですね、じゃあホームページを活用しよう、アクセス解析を見よう、このあたりやると多分挫折すると思います。数字がたくさん並んでいて、どこに何があるか分かんない、まずはアクセス解析の勉強をしなきゃいけないし、ホームページだから HTML とかそういうものもね、知らなきゃいけないんじゃないかみたいに思ったらもうめっちゃいますよね。でまずそこはやめた方がいいです。もっともっと簡単なところから、例えば本当にブログから始めてもいいと思います。一体人を引きつけるブログっていうのは何なんだろう、どういうタイトルで書いたらいいんだろう、どういう論理展開で書いたらいいんだろうね。まあ、ブログ書いてそんなにすぐいろんな人に読まれるわけでもないと思いますから、それを身内同士でチェックしたりね、社内法レベルというか社内法とかでもいいと思います。文章を書く訓練ですね。文章を書けるか書けないかって恐ろしくウェブの成功失敗を分ける要因になります、ね、文章が上手い人が一人いるだけで全然ウェブって変わって、ホームページで変わってくるんで、そのところをまず定義をつけてもいいですね、まあ、例えばそういうことだったら簡単にできると思うんですよ。それから他にもいろいろできることはあると思います。例えば、まあ、意味は、こう完璧に把握できていないかもしれないけれども、これはきっと重要なんじゃないかっていう情報を毎日まとめて、 ブログにアップする、あるいは Facebook とかで、まとめ記事を流してみるとか、まあなかなかこう Facebook なんかはね、商売みたいなことやってると、あんたどうしたの、何やってんのみたいな話になるかもしれないんで、まあそしたら Twitter とかで投げてみるとかね、これは人に見てもらうというよりも自分で情報収集をして、それを読み取ってまとめるっていう訓練ですね。でそれによって、情報に対する感度というものを育てる。で直感的にあ、これはあんまり当てにならないなとか、あ、ここのブログはいいなとか、そういうものを貯めていく。これは大きな財産になりますから、特に複数の人でやったりして情報交換し合ったり、社内でこれどうだろうとか、そういうものを定期的に意見交換したりするようなことから始めてもいいと思います。まずインプットからっていうことですね、はい、でそういうなこと、そういうことからでもいいですから、まず何かしらウェブに触れるところっていうのを第一歩踏み出した方がいいです。でそうやっていろんなことやっていくと、自然とですね、だんだんレベルが上がっていきますから、でどっかの時点で自分たちでホームページっていう一つの、キーとなるものですね、それに対しての改善というものにチャレンジしてもいいですし、いろいろ知識がついたからアクセス解析の勉強してみようでもいいですし、 SEO の勉強してみようでも何でもいいと思います。そうやって段階を踏んで進めていくことによって、自然とですね、ある程度の知識がついてくるとね。で一旦こう雪だるまじゃないですけども、転がり始めるとあとは早いものですから、本当に最初の一歩踏み出してみてください。そしてそれを継続する、継続できるかどうかっていうのがものすごく大事です、はいね、情報を集めるとか、ブログを書くとか、三日坊主本当ダメですね、はい、三日坊主って癖になるんで、絶対に一回も三日坊主にはならないぐらいの決意をしないとダメです。でそういうことを行っていくと、いずれかですね、何をすればいいかというのの片鱗が見えてくると思います。でその時にもちろん専門家の助けを借りてもいいですし、あ、じゃあ自分たちでもうとことん頑張ってみようじゃないかでもいいと思います。それは別にうちの売り込みをしたいわけではないので。ただやっぱりですね、いろいろな会社さんと触れ合う中で、本当になんでこの企業はもっとウェブ使っていろんなことをこう情報発信していかないんだろう、いい製品を扱ってんのに、いいサービスを扱ってんのにってケースは多いんですね。でそれが非常にもったいない、ね、だってそれはもしかしたら誰かにとって、消費者にとってものすごく欲しいものかもしれない、必要とするものかもしれないですから、そういったものを簡単に、欲しい人が何でですかね、皆さんの製品に触れられるような環境を作ることっていうのは、とても社会的にプラスになる行為です。一部の一握りの企業だけにウェブというものを使わせるのではなくて、ぜひこう皆さんが使っていけるような世界になっていけばいいと思います。で皆さんがですね、きっと使えるようになって、みんながウェブを使えるようになってきたら、本当にそこでインターネット時代というものが来るんじゃないかなっていうふうに考えています。そうですね、なかなか難しいところではあると思うんですけれども、はい、ぜひとも何か一つからチャレンジしてもらえればと思います。で、じゃあ 何していいか分かんないっていう方はですね、Facebook とかで一言投げかけていただいてもいいですし、メールいただいてもいいです。簡単なことからでもいいので、ぜひ始めてみてください、はい。そうですね、まあ、私も本当に今はこんな商売していますけども、最初はパソコンも触ったことなくて、学生になって初めてパソコンを触ってカルチャーショックを受けたようなレベルなんで、全然昔からパソコンとか触っていたわけではないですね。で学部も、完全に文系ですね、歴史をやっていましたから、情報処理とかそういうものをやっていたわけでもないです。でもそれが今こんなことやってますんで、できる人にはちゃんとできます。同じ人間ですからね、はい。それではですね、今回の内容としては以上となります。お知らせとしてはそうですね、なかなかリリースできませんが、電話と対面ですね、のものを今準備しております。それからいくつかまだ告知、一般参加ができないんですけども、今月大阪の方で、セミナーをやってきます。基調講演ですね。日付としては20日ですね。20日 20日になります、まあ、結構予定が詰まっているんで難しいんですけど、もしそのあたりで大阪で、お会いできる方がいれば一声かけていただければと思います、まあ、翌日ですバーって書いて、翌日も打ち合わせがあるんであんまりあの時間はちょっと取れないかもしれないんですけれども、もしよろしければと思います。あとはそうですね、まあ、あといくつかその後に、ちょっと遠方でセミナーをする予定がありますから、決まり次第またお伝えしたいと思いますですね。あと確定ではないですけども、弊社の夏休みは9月の第2週か5月の週ですねになると思います。正確なところはサイトの方のお知らせに書くと思います。はい、それでは今回のポッドキャストは以上です。また引き続き、次回もお聞きいただければ幸いです。ラウンドラブコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。